お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギ神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編27編1節から14節と28編1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編27編の学びをしていますが、この詩編はとても霊的で神様の民にとってとても親しみのある詩編です。この詩編は自然に2つの大きな部分に分かれています。最初の6つの節は神様に従う者たちへの励ましと確信のために神様が用意してくださる者のことを語ります。そして残りの部分は助け、支えてくださることを求める祈りです。この詩編には人生に対する多くのメッセージが含まれています。そしてこれはダビデの祈りであり、草原な旋律で始まります。詩編27編の一節。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。この詩編もまた、主と私の詩編です。主は私の光、私の救いとあります。主は聖なる神様です。この方は私をご自分の御言葉の光によって支持し、導いてくださる方です。他の箇所で詩編記者は次のようにも述べています。詩編119編の105節。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。主はまた私の救いでもあります。そしてその救いはもちろんイエス・キリストを通してしかありません。ヨハネ3章の16節にはこのように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は世を救うほどに世を愛されたのではないのです。神様は罪人のために救いを用意するほどに世を愛されたのです。そして私たちはその基礎の上に立って神様のもとに行かなければなりません。また主は私の命の砦です。神様は命をくださるだけでなく、同時にこの地上でその人生を力強く生きることができるように力づけてくださるのです。どうでしょうか？主は今あなたの光でしょうか？そしてあなたを愛し、あなたに力をくださる方でしょうか？またここには、誰を私は怖がろうとありますが、あのクロンウェルは、私が神様を恐れんなら、他に誰一人恐れるものはないと断言しました。詩編27編の2節。悪を行う者が私の肉を食らおうと、私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。ダビデはおそらく多くの危険にさらされていた時の自分の人生を振り返っていたのだと思います。彼は羊飼いの少年から始まりました。羊をライオンや熊から守った時、彼の人生は危険の中にありました。3節。 たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。ダビデの確信は神様にありました。そして神様は今日もご自分の者たちのためにこのような確信を用意してくださっています。主イエスはよみがえりの後、人たちに話しかけられるために毎回恐れるなと言われたことに気づかれたことがあるでしょうか。あなたにも私にもよみがえられた救い主がおられるのです。詩篇27編の4節。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むこと。主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふけるそのために。私は一つのことを主に願ったと言ってダビデは自分の人生を一つの願いに絞りました。パウロも自分の人生に同じことをしました。ピリピ人への手紙3章の13節から14節でパウロは次のように告白しています。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。私たちの人生はとても複雑です。ですから私たちはダビデやパウロのように最も大切な主との交わりを最優先する決心をしなければなりません。どこに行っても何をするにしても神の国とその義とをまず第一にするという固い決心が大切です。人生には困難だけではなく多くの誘惑も満ちています。ですから私たちは信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないように心がけなければなりません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私のミニストリーの最も幸せな時は、牧師を退職した時に始まりました。その瞬間から、私の人生で最も霊的に有益な時が始まったのです。この短い間に、私は自分の人生の他のどんな期間よりも、そして私が今までこれほどに喜んだことがないほどに、多くの人たちがキリストに立ち返るのを見てきました。それは私が自分の人生を私がやりたいと願う一つのことに絞ったからです。それは聖書を教えることです。これこそ神様が私にしてほしいと思っておられることだと私は信じています。さてダビデの人生の一つのことは命の日の限り主の家に住むことでした。ダビデは神様がご自分の民に憐れる場所である契約の箱が自分と一緒にエルサレムにあることを望みました。彼は契約の箱をエルサレムに持ってくるためにはどんなことでもしました。そしてその契約の箱のために幕屋を建て、神様のための手の込んだ宮を計画しました。なぜでしょうか。彼にとって神様に近づく道は主の家を通してだったからです。それがダビデが願った一つのことでした。主の家には憐れみの座がありました。ダビデは憐れみを必要としていました。私たちは例外なく憐れみを必要としています。神様の家にはキリストの十字架を語る祭壇がありました。その祭壇はダビデのために、神様の御前に出る道を用意していました。今日私たちも主イエス・キリストを通して神様に近づくことができます。 私たちはこの素晴らしい恵みに入る道を持っているのです。神様に近づく道を持っているというのは何という特権でしょうか。詩編27編の5節。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。幕屋の中の隠れ場はどこにあるのでしょうか。それは至聖所の中にありました。大祭司の他は誰もそこに行くことはできませんでした。そしてそこには契約の箱がありました。その契約の箱は金箔を貼ったただの箱でした。でもその契約の箱の上には凝った蓋がしてあり、その蓋は神様が憐れみの座として指定されたものでした。なぜなら、その上に血が振りかけられたからです。今私たちの時代には、主イエスがご自分の血を流してくださったことのゆえに、私たちが行くことのできる憐れみの座が与えられています。そして主はそこに私たちを隠してくださるのです。6節。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌う歌い、主に褒め歌を歌おう。主が私たちのために何をしてくださったかを理解したとき、私たちの心には歌が与えられます。7節。聞いてください、主よ、私の呼ぶこの声を。私を憐れみ、私に答えてください。お分かりのように、あの秘密の場所には憐れみがあったのです。そして神様は今日、私たちが神様の憐れみを受けることができる秘密の場所を用意してくださいました。8節。あなたに代わって私の心は申します。私の顔をしたい求めよと。主よ、あなたの御顔を私はしたい求めます。神様が、私はお前を愛しているよと言われるとき、ダビデの心はそれに応答しました。ダビデは言いました。私もあなたを愛しています。神様が、私はお前と交わりを持ちたいと言われたとき、ダビデは言いました。私もあなたと交わりを持ちたいのです。9節。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。私を見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神。ダビデが罪を犯したとき、彼は神様がご自分の御顔を隠されるとはどういうことかを知りました。彼は神様との交わりを失ったのです。喜びも失いました。でも彼は自分の罪を告白して次のように祈りました。詩編51編の12節。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。詩編27編の10節。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。この説は批評家たちによって誤解されてきました。この説は誰か他の人によって書かれた可能性があるというのです。そのような可能性が考えられるのは、ダビデの父も母も彼を見捨てなかったからです。でも私はダビデがここで言っているのはそういうことではないと思います。これが時世を表す説であることに気づかれるでしょうか。私の父、私の母が何々をした時はという表現です。これは、もしも私の父、私の母が私を見捨てた時には、主が私を取り上げてくださると訳した方が良いと思います。おそらくあなたのお父さんお母さんは、あなたを見捨てたりは決してしないでしょう。でももし彼らがそうするときには、主があなたを取り上げてくださるとダビデは言っているのですと、マギー博士は述べています。11節。主よ、あなたの道を私に教えてください。 私を待ち伏せている者どもがおりますから、私を平らな小道に導いてください。ダビデはこう言っているのです。私は敵の前に良い証をしたいのです。なぜなら、私は敵が私のことを批判すると知っているからです。主よ、私はあなたに見守っていただきたいのです。そして私が行うことであなたに恥をかかせないように助けてください。12節。私を私のあだの意のままにさせないでください。偽りの証人どもが私に立ち向かい、暴言を吐いているのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は今はリベラル主義になってしまった教団で牧師になりました。その時私はいつでも次のように主に祈っていました。どうぞ私が教会のリーダーたちや教会の役員会のなすがままの立場に陥ることがないようにしてください。この節でダビデが祈っているのはそういうことです。今日、教会の役員会のなすがままになっている多くの牧師たちに私は心から同情します。私はその人たちがダビデがしたようにお祈りすることを奨励します。主はその祈りを聞き、それに応えてくださると思いますと、マギー博士は述べています。13節。ああ、私に生ける者の地で、主の慈しみを見ることが信じられなかったなら。今日私たちはこの世において、主の慈しみを体験することができます。14節。待ち望め主を、大しくあれ。心を強くせよ。待ち望め主を。今日、信者の間に気の弱さ、あるいは臆病者の心が蔓延しているように思います。私たちすべてにその問題がちょっとずつあるのです。どのようにしたらそれを直すことができるのでしょうか。ここには、待ち望め主を、大しくあれと書かれています。私たちがそのようにするとき、主は私たちの心を必ず強くしてくださいます。主こそ偉大な心を癒す専門家なのです。さて、詩編28編の学びに入りますが、この素晴らしい小さな詩編には、ダビデの困難の中にある叫びが含まれています。またこの詩編は大患難の間のイスラエルに関する予言でもあります。この詩編はダビデの敵に対する裁きを求める祈りであり、やがて来ると知っている救い、または解放に対する賛美でもあります。この詩編は実際には次の詩編のための前書きになっています。詩編28編の本文に入りますが、一節。主よ、私はあなたに呼ばわります。私の岩よ、どうか私に耳を閉じないでください。私に口をつぐまれて、私が穴に下る者と同じにされないように。イスラエルは岩なる神様を知っていました。しかしモーセが嘆いたように、イスラエルはこの岩なる神様を拒絶しました。申命記32章の15節にはこのように書かれています。自分を作った神を捨て、自分の救いの岩を軽んじた。岩はその上に立つべきものです。岩は確かな土台を提供します。現代の信者もまた信仰の土台としての岩なる方について知っています。使徒パウロは次のように書きました。第一コリント人への手紙3章の11節。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。詩編28編に戻りますが、2節。私の願いの声を聞いてください。私があなたに助けを叫び求めるとき、私の手 あなたの聖女の奥に向けてあげるとき。聖女は憐れみの座のことで、幕屋の中にありました。キリストが用意してくださった憐れみの座を通して、私たちは今、大胆に神様に近づくことができます。6節。褒むべきかな主、誠に主は私の願いの声を聞かれた。神様は祈りを聞き、それに応えてくださるお方です。その結果、ダビデは今こう言います。7節から9節。主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。それゆえ私の心は小躍りして喜び、私は歌をもって主に感謝しよう。主は彼らの力、主はその油注がれた者の救いの砦、どうか御民を救ってください。あなたのものである民を祝福してください。どうか彼らの羊飼いとなって、いつまでも彼らを携えていってください。神様は力強いお方です。そして神様は私たちを守ってくださる盾です。もしあなたの心が神様を信頼しているのなら、そうなのです。もしあなたが神様を信頼するのなら、神様はあなたを助けてくださいます。そして神様はあなたの祈りを聞き、それに応えてくださいます。神様が祈りに応えられるとき何が起こるのでしょうか。私は歌をもって主に感謝しようとダビデは告白しています。神様が私たちの祈りに応えてくださったとき、神様に感謝し、神様を賛美することを忘れないようにしましょう。またここには、主はその油注がれた者の救いの砦とありますが、油注がれた者とは、詩編の中で、来たるべきイスラエルの解放者であるメシアなる方、キリストです。ダビデは次の嘆願をもって締めくくります。どうか御民を救ってください。他の翻訳では、御民を導いてくださいとなっています。油注がれた方は彼らの羊飼いなる方であり、来られる時にいつまでも彼らを携えて行かれる方です。イザヤは油注がれた方について次のように述べています。イザヤ書40章の11節。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は祈り、そして困難な時の叫びというテーマで、詩編27編1節から14節と28編1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。